はい、それでは、聖書箇所をお読みいたします。ヘブル人への手紙、10章25節です。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。今日は内藤さんが選んでくれたヘブル人の手紙10章25節を証と分かち合いをしたいと思っています。まあ、この私もちょっと前勉強したんですけれども、ヘブル人の手紙っていうのは著者が誰かわからないですね。まあでも一説によればパウロがやっぱり書いたという説になってます。ほぼ、90%ぐらいかな。そういうふうになってるみたいです。この手紙っていうのは、ヘブル人、ユダヤ人の人に、パウロがね、書いたと。まあ、これもまだわかんないです。もう100%じゃないですけども、パウロが書いたっていう、そういうふうに言われています。で、ヘブル人、美大臣ですね、が、まあ、昔は立法を、ジーザスが来る前は立法を信じてたんですよね、美大臣っていうのは。それを、このイエス様を信じることに変えたということで、まあ、今で言うとメシアニック10って言うんですかね。イエス様を信じたユダヤ人。そういった人たちが、迫害とか、なんて言いますかね。まあ、村八分みたいなことをされてたわけですよね。で、その時に、まあ、この手紙を、まあ、パウロかどうかわかんないんですけども、そのように書いたという話です。で、今日は内藤さんが、もう一回見せてもらいます。その選んでくれた、まあ、ある人々のように一緒に集まることをやめないで、帰って励まし合い、かの日が近づいているので、ますますそうしようではありませんかという箇所ですね。まあ、この手紙を書いた人が、励ましているということですね。まあ、これは私たちクリスチャンにも通じるところがあるんじゃないでしょうかね。まあ、教会に行くとね、私も結構いろんな教会にこう行ったんですけれども、その中でちょっとこれちょっと違うんじゃないかっていうことが、あった教会があったんですよね。というのは、信者の人が、コーラスで、歌ってた。その人が、こう、抜けて、普通の、ミュージックの、まあ、普通っていう、まあ、セキュラっていうんですか、歌謡曲みたいな、そういうのに、行ってしまったと、ということで、まあその人はもう終わったようなみたいなことを牧師が言ってたんですよね。まあ聖書にも書かれてるんですけども、神の愛からクリスチャンを引き離すことはできない。神様、イエス様を一度信じた者は必ず、まあどっかに行っても必ず私のところに戻ってくるっていう、そういう神様の言葉があるんですよね。だから、まあ私もそういう時代ありました。まあ、今も時々やります。で、一応離れていくということもあります。ありました。でも、またこうやって戻ってきてます。で、ある人は、もう完全にイエス様を捨てたとか言ってますけれども、まあ私は、まあ戻ってくると思ってますし、まあもし、まあこれ多分、田辺さんが言ってたんだと思うんですけど、そういう人って、 最初から信じてなかったんじゃないのって。確かにそういう面もありますね。本当に信じてなかったのかもわからない。そういう人はもう最初からね、もうダメですよね。ダメって言い方したらダメなんですけど、信じてないですからね。それはもう、仕方ないっていうか。まあそういうことで、本当に今日の箇所っていうのはですね、私たち自身、まあこの箇所は、ユダヤ人たちにその当時は言ったんですけども、これは今の私たちクリスチャンにも通じるものがあるということ、私は思います。やっぱり、集まることをやめないで。これはもう日曜日とかそういうことを言ってるんじゃないですよ。要するにクリスチャン同士が励まし合い。ね。いつの日でもいいじゃないですか。水曜でも、金曜でも。自分一人でクリスチャンやるんじゃなくて、そのクリスチャン同士がこう励まし合ってですね。まあ、かの日が近づいてる。まあ、かの日っていうのは、この当時ではイエス様がまた来る、再臨されるという意味だと思うんですけれども、見て、ますます励まし合おうじゃないですか、ということです。じゃあ皆さん、ご意見ありますかね。
その前に名前出されたんで聞くんですけど、
はい。
そういう人って最初から信じてなかったんじゃないかって、もう一回、どんな人のこと言って
る？そういうこと言ってなかったっ
け。いや、だからどういう人に対して自分がそういうこと言った。
なんか、
いきなり、前提の、何に対してか言わないので、いきなり。
ああ、要するに、クリスチャンやってるようで、洗礼とか受けて、やってたんだけども、急に辞めちゃったっていう人いるんですよね。俺辞めたからって。そういう時に確か、田辺さんが、どうなのかね、そういうのって聞いたら。なんかそういうこと、まあ別にそんなの、あれですけどね、重要じゃないと思うけども、でも、それって自分は当たってんなと思うんですよ、
ね。最初から信じてなかったのかもねっていう方、
そうそうそうそう。
うん。わかりました。
では、そういうことです。ごめんなさい、ちょっと。説明不足。
いきなりなんか名前が出てくる、あれ。
まあそういう、だから一回やっぱりクリスチャンに、本当に自分自身、聖霊によって、導かれたら、それを引き合わせるものはないっていう、ことですね。で、やっぱり、一時はこう、なんか他のとこに行ってるかもわかんないけども、必ず戻ってくるし、まあ自分もそうだし、自分自身が。ということです。だから励まし合って、なんて言いますかね、信仰を深めましょう。ということですよね。なんか、別にあれですよね、これ、その通りだねって納得するような感じですよね。どうですかね。まあ、なんか、ご意見があれば、分かっちゃいましょう。
こういう書き方してあるとね、なんか人間っていうのは小さいからね。心が小さいからね、人間っていうのは。まず、ある人々のようにって、どいつらやろとか考えちゃう。
そうですね。
だけど、そこがポイントじゃないよね。ここ抜いてもいいんだよね。ある人々のようにっていうのは、
やめてる人もいるんですよ。だからその、
ね。いや、それもちろんそうなんだけど、誰のことだろうとか思うじゃん。ある人々。
あ、この時は多分、メシアニック銃
の中で、そういうので集まるのやめた人がいるんだろうけど、こういう言い方してると、やっぱり、誰だとか一緒に思うじゃん。
そうですね。
思う、私だけもしかして。
もう。
いや、クリスチャンの中でもいるんじゃない？そういう。
うん。
だから、それ
って。ある人々って、特定の人々を指してる感じだよ。
うん。
ね。だから、だけど、そこに集中したらダメかなと思ってね。この一言なくても、いいのかなと思って、
うん。そうですね。
まあでも、ヘブル人って要するにユダヤ人でしょ？だから、ヘブル人の手紙ってなんかすごい、 前読んだ時に覚えてる人いるかもしれないけど、旧約聖書というかユダヤ文化が分かんないと難しいけど、多少ユダヤ文化が分かってたらすごい、なるほどって思えるような手紙かなという印象があります。だからユダヤ人に対してイエス様への信仰を書いた手紙なんで、なんかそういう、日本人の大半ってほら、ユダヤ教の基礎知識なくクリスチャンになった人が多いと思うんだけど、そうじゃなくて、もともと旧約聖書の部分を信じてた人たちに対してのアプローチという意味ですごい面白い手紙かなと思うんですけど、その中で集まるっていうのはやっぱりその前ね、宮内先生と一緒に聖餐式の学びをした時に、そういう話してたけど、パンを裂くっていう表現があるでしょ。だからそこの人が集まって、また食事も共にしてっていう、で、まあ、祈り合ったり、どうのこうのっていう、その、ユダヤの人たちが昔からやってきたことを改めて、そのイエス様の信仰に乗っけるっていうような感じにも取れるのかなっていう。まあ、でもね、パンデミックになってから、ズームの方が便利かなって思うことたくさん出てきたけど、やっぱり、人間って哺乳類だから、哺乳類って、大抵の哺乳類って群れるからね。例えば人が飼ってるって印象が強い犬とか猫とか、あと馬とかも、実は野生になるとすごい群れちゃうっていうね、群れで。で、この間ちょっと気になって調べたら、クジラもね、魚じゃなくて哺乳類でね。で、クジラの群れっていうのもあるらしくって、見たいような見たくないような、そういう。あれだけど、やっぱり哺乳類って群れてなんぼっていうのがあって、そういう中で、人間というのも哺乳類として存在するから、一人でいいっていうのは本当はないのかなとは思います。
まあ、一つ、ちょっと付け加えたらね、この当時っていうのは、本当に立法を重視してたんですよ。で、立法を重視してた、そのパリサイ人とか、ユダヤ人の人たちが、なんていうか、これをやらなきゃ救われない。これをやらなきゃ救われない。という、そういう、もうそれはもう昔からそうあったわけですよね。その時代から、このイエス様が信仰によって救われる、まあ、恵みの義ですとか言われても、他のユダヤ人たちはパッとしないんですよね。で、そこのギャップがこの時代にあったんじゃないかなと思います。だから、まあ今もありますよね。今も照らし合わせたらやっぱり、今のこの、なんて言いますか、世の中。その世にあるものを別にこう、拒否するんじゃ、するなと言ってるんじゃないんですよね、私は。それを重視して生きる。要するにアイドルですよね。アイドル、偶像を重視して生きるっていう生き方っていうのは、やっぱりこのような生き方じゃないんでしょうかね。お金とか、名声とか、地位。まあ、それを、やっぱり、それだけではないんだと、神様の言葉というものを考えるべきだという、そういうのと、こう、なんか、ちょっと照らし合わせる、似てるところがあるんじゃないかな。共通するところがあるんではないかと思うんですけど。
やっぱり、ひじ様が、で、他の人に振るのかなと思うね。
あ、どうぞ。
そうそうそう。私はね、単純に、パンデミックがあって、それでズームの時代が長くて、それで、ズームが便利になったじゃない？やっぱり集まらなくても、何でも、ね、いろんなこと決めれるし、で、それで。で、パンデミックが終わって集まり始めて、面倒なこともいっぱいあるけど、やっぱりね、集まんないとね、違うと思う。うん。なんか、私は特に音楽だからそれを思うっていうのはすごいあるんだけれども、でも、ほら、会社とかでも今ね、パンデミック以降だったね、 在宅で やりたいっていう人も多くなってきているらしくて、それでその会社の上の方の人たちが新しく雇った人たちの方は、なんで在宅じゃいけないんだっていうふうな話を言われるっていうね。いやいや、でも集まったからこそ、気心が知れるとか、そういうふうな何をしてるかっていうことで、もっとわかることって集まったからこそあるっていうのはあるからって言っても、ね、わざわざ行きたくないっていう話をね、されるからね。だからお給料面でどうしようかなみたいな話とかね。されてるのをね、聞いたことがあって、いうのもあるんだけれども、私も出かけるようになって、やっぱりこう、面倒な部分ってあるけれども、集まったからこそ、その、気心が知れたりとか、何かプラスアルファって絶対あるし、集まるのをやめるってすごい違うと思うから、まあ、これは別の意味で書いたのかもしれないけれども、聖書に書かれているのかもしれないけれども、私は今はこのようなことが、聖書に書かれていて、なんかすごく面白いなと。私、こういうところ、細かいところを読み飛ばしちゃうタイプだから、とても面白くて励まされる聖書箇所だなと。思いました。
ありがとうございました。まあ、なんか、中野正俊の歌でありますよね。振り合いとか。ここは一人で生きていけないと。なんか、そんな歌詞じゃなかったっけ？
いろんな曲にそういうフレーズありそうでよくわかんない。
人は皆、一人では生きていけない。生きていけない。ああ、そう。
なんか今、キジさんが私が喋った後もずっと遠い目をしてるからさ、何を。遠い目をしているんだろうと思
って。その間、中村正俊のこと
を考え
てる。いやいや、考えてないけど、あやさんのことね、聞いて、そうだなと
思って。遠い目をしてたからさ。
でもさ、やっぱりさっきそのユダヤ人がどうのこうのって言ったっていうのは、やっぱり飲み食いを共にするっていうのが強調されてるじゃん、聖書の中で。やっぱそこかなと思ってね。やっぱり人と一緒にいて、打ち解け合うってすごい大事やん。なんかズームではできない何かがあるってある。
何かがね、何かが違って同じ話し合いとか。
やっぱりそこは動物なんだよ。うん、そこで感覚っていうのは違うものが出てくるんですよ、うん。
そうですよ。今、ミカさんが言った
そのいいこと。哺乳類っていうのはやっぱりそこだと思う。一緒にいるから、だって、クジラの感覚とかうちらわかんないけど、まあ鳥もそうだけど、やっぱり、群れでいるっていう何かがそこに生まれるっていうのがあるわけじゃん。うん、人間っていうのはまた言葉とかもってさ、もっと、なんていうの、口頭って言い方おかしいけど、そういうのができるわけだから、やっぱり一緒にいるっていうのが生まれてくるものもまた違ってくるし、ね。
めんどくさいものを集まると生まれるけれども、
そう
でもそれを超える何かがやっぱりあると思う。
例えば、ズームのミーティングだったら、うん、おそらく喧嘩になりにくいと思う。実際やったときは。なんかどっかでフィルターかけてるから。でも、喧嘩して、さっき言ったその喧嘩して終わった後の打ち解けるっていうのがすごい大事だったりするじゃん。めんどくさいことの後のね。それってネットでやってるとなんかすごい、どっかでなんか今からこれ言っていいのかどうのこうのって普段以上に出てくるような気もするし、0.5 秒の時差みたいなのがあるじゃん。ネットで会話の。あれもすげえ大きいとか思うよね、なんか。うんやっぱりなんか、対面でやってる時よりも、なんか障害になってるものが、間に入ってるような気がして。
あと、グループになって集まるっていうのは、うん、またそれもいいなっていう感じがする。
もちろん。
うん、なんか、一人で対面で、なんていうの、ズームでやって気心がわからないっていうよりも、グループの方が、もっとわからなくなっちゃうから、うん、グループよりも、グループで集まる方がもっと分かりやすくなる。
実際に集まる方
がでしょ？あ、そうだ、実際に集まる方が、
うん。そうなんだよね。
だからそういうふうな感覚は、だんだんこう、この後の世代の人になくなっていくんだったら残念だなと。
でもなくならないというのが最近なんで哺乳類って言い続け、何度も言ってるかというと、動物の持ってる、なんか、元々のもんだから、うん、どうしてもどっかで集まりたがるんじゃないかなと思う。だから今後そのリモートが中心になっても、 わざわざ集まりましょうっていうイベントも出てくると思うよね、なんか、おそらく。ただ、まあ、いいよな、仕事のことのミーティングって、特に日本の企業なんか無意味なミーティングをそうな気がするんだけど、それでもやっぱり、まあ、ミーティングかどうかは別としてよく日本では喫煙場所でアイデアが生まれるって言うじゃん。なんか、社内のね、タバコを吸ってもいいエリアがあって、そこで新しいアイデアが生まれるっていう。だからミーティングは意味がなくても、その、もう2、3人がもうタバコ吸っていろいろ語り合ってるところにまたいいアイデアが生まれるとか、あるっていうのはやっぱり、それもまたリモートじゃなかなかできないことだよね。多分リモートだったらもう、これは話じゃないけど、知的なことばっかり優先すると思うよ。その感覚じゃなくて、その知識ばっかりで、それでこう、言葉を交換しようとするから、一緒におるときの感覚とのまた別かなと思うしね。
まあなんか、今ちょっと変なことを考えたんですけどね。
じゃあやめよう。
ちょっと言わせてもらったら、なんか恋人同士ってさ、はっきり言って、リモートでやらないじゃん。やったらなんか、それなんかやる人もいるけども、あの、やっぱり会いたいじゃん。一緒にね。
会えてはし黙ってたのに頭の中に出てきた。
でね、じゃあ自分、違う。ここが多分違うと思うんだ、
久々。はい、どうぞ。
あのね、クリスチャンの人たちも、それぐらいの愛し方をしたいと思わないですか？やっぱりさ、この。
ちょっとちゃんと説明した方がいいと思うんです
けど。いや、例えば、久々とね、こう、あ、いや、この人、恋人じゃないから、この人とは直接会いたくないやって思っちゃうようなクリスチャンの友達だったら、あの、それって本当のクリスチャンの愛なのかなとか思っちゃうんですよね。わかる？言ってる意味。
わかんない。
わかんないという人がいるから、ちゃんと説明した。
だから、あ、こいつだったらもう、あの、あれだ。もうリモートで済まそうとかさ。
あの話すこととか、
うん。会いたくねえから。でも恋人だったら一緒に付きたいんでしょ？ね。やっぱり自分たち、やっぱり、主にある兄弟姉妹なんだからな。本当に、まあ兄弟でも会いたくないと言うけどね。まあシブリンでもね、会いたくない人いるけど。でも、その、なんていうか、やっぱり会いたいんじゃない、やっぱり。あの、そういうなんかクリスチャンの愛っていうのはね、まあちょっとうまく言えないんだけど。
いや、それ先々週自分がお話しさせていただいたときに言ったんだけど、精霊がなんぞやってところでね、やっぱりあの、大事だと思う人とはやっぱり一緒にいたいわけ。
そうね。
四六時中かどうか別として、やっぱり、うんうん、大事だと思う人と一緒にいる瞬間っていうのが嬉しかったりするわけな、うんうん。そういうものはね、あるよね。
そうそう。うん、そう、それを思うんですよね。
それは先にそこで恋人って言っちゃうから、あの、リモートでやるやつもいるけどとか言っちゃうからわけわかんなくなる。
例を出してんだよ。
恋人だから。極端なんだよな。
そう。
だって、恋人で済ましておけばいいのに、リモートでやるやつも中にはいるだろうけどって始まるから、それをクリスチャンのどうのこうのって言われるとさ、
あ、そうか。
どう話持っていきゃいいね。
まあ、うまくまとめてくれました。
知らんけどさ。まあ、言いたいことはわかります。
わかるでしょ。
で、わかった、幸子さん、今の。
いや、わかるけど、あの、同じ土俵に乗せて話すもんじゃないと思う。
そう。そこ
っていうのと、
クリシャンの交わり
と。だから、そこから入るから
。違うと思う。
あ、そうか。
わけわかんなくなる、そこからとか。はい。
なんかその前の章、日本語で、なんか書いてある、英語ではなんか。
マリさん聞こえる？
大丈夫です。
24? だから書いてある英語で読むんだけど、24は、And let us consider thoughtfully how we may encourage one another to love and to do good deeds. だから、まあ、ケイさんが言ったその、こう一緒にこうシェアするっていう、だからその、つながりとしてはその24ニュースを書いてあるから、to love and to do good deeds, が sharing
ていう、こう、プレイヤー、なんか、こう、一緒に会って、こう、分かっちゃうっていうか、それも、あの、インフォーメントかな、ね、重要なんか、って書いてあるので、24と25。つながる、つながるというか、一緒に、クリスチャン、他のクリスチャンと人とシェアしちゃって、神様の御言葉を学ぶっていう。
うん。そうですね。
司会者が間を開けてどうすんの？
そういうことですね。なんか皆さんありますか？
はい。ちょっと今日のだから箇所で、私がこういうスタイルでいつも皆さんに参加させていただいているスタイルはどうなのかなってちょっと今日思っちゃいました。
でもこれはでもしょうがないってやつやん。
ああ、
うん、でもそれはしょうがない、しょうがないというよりも、うん、むしろなんか時差があるようなところにいるのに、うん、わざわざこうズームで参加してくれる喜びっていうのがあるわけやん。
でシェアする
、なんか こじつけっぽくないですか、どうですか。
そんなことないよ、そんなことないよ、うん、
やっぱり あえてそうやってまあ。ね、皆さんが今 ずっと話されてるみたいに、あえてできることを励まし合えることとか祈り合えることを重荷を分かち合えることってあって、そこでなんかこうなんか存在意義をこう なんだろうな、それで自分も満たされる、それぞれが満たされる部分ってあるじゃないですか、
うん、
なんかそれをやっぱりこうズームで済ましちゃう私ってちょっとなんかこうこの教会、このニューヨークの教会にどれだけの なんだろうことができてるのかなというか、なんかちょっと思っちゃいました。できてる、なんだろう、よくわかんない。
なるほどね。
うん、
でも実際問題遠すぎるからさ。そういや、こじつけて言ってんじゃなくて、ほんとここまでしてでも参加してくれてるっていうのも嬉しい話でしょ。だから、
うん、
それは別に、こっちからすると気にしなくていいけど、やっぱり、でも一人離れてね、ズームで参加する人は気にはなるだろうけどね。多分。
やっぱりこう、その、教会の組織、教会だけじゃなくて、やっぱり組織とか、こう人が集まるところって、自分が人になんかこう奉仕というか、まあ仕事とかではそういう奉仕っていう意識でやってなくても、自分がしてあげたことでこう感謝されて、まあ、自分で存在意義、あ、ここにいてよかった、喜んでもらえたとかあるじゃないですか。だったらやっぱりこう教会に所属してなんかこう奉仕できることってすごいたくさん、もっとこのオンラインとかでなくて普通に参加してればあるわけで、なんかこうちょっと考えさせられました。
ああ、
うん、
ね、いや気にしなくていいですよ。というのは私も参加してるけどなんか今日もぼーっとしてたから。
まあ、また話が違うような気がする。
でだからね、この頃って、ズームもないし、ズームのこと書いてないしね。だから、これ本当、集会を、要するに、ズームでも集会なんですよ、と思うんですよ、僕はね。だから、やっぱりみんなと分かち合う時間を怠ったりしないようにしましょうっていうことですよね、これ。だから、別にズームとか、もちろん、会える人はね、会った方がいいけども。
うん。でも、シェアできるってことは、喜び。
そうだと思いますよ。うん。まあ、飛行機で来れないしね、毎回。
だからさ、なんかほら、 マリーさんみたいなとかさ、それとかね、おばあさんとかさ、そういうふうな人とかだと、せめて電話したいとかさ、そういうふうなところで絶対集まらなきゃいけないっていうことはさ、ないじゃない？おばあさんとか、年も高齢の人たちとかね。だから、そういうふうなことと同じで、マリーさんも、やっぱりここ、ね、ここの教会が気に入ってくれて、で、ここの教会と一緒にいたいっていうんだ、いうので、こう、参加してくれるのは、だから、それはそれで同じ状況なんだと思うね。その、やむを得ない状況っていう。ただ気になるのは、マリーさんはそこでね、なんていうの、一人でいて大丈夫かなっていうふうなね。
うん。
うん、なんかその周りのね、人でね、直接会ってね、なんていうの、
信仰のことでね。
中でね、話せる仲間がいなくてね、大丈夫かなと思うところはある。
なんか、だから一番初めの頃に、ヒースさんが言われた、それこそこっちで家族で教会、こう、ふさわしい教会を見つけて、礼拝を守れるのがベストなんだっておっしゃってたんですけども、なんか、そう、やっぱり物質的に先週とかすごい私疲れてて、ただただここに参加して話を聞いてて、はあはあみたいな、もうなんかこう頭も回ってない状態で、でもなんとか参加しようみたいな、なんかそういう人とかもあるわけですよ。なんかそうやって、多分それがこう実質なんか教会にさあ9時から行きました、行きましょう家族でってなったら行ってないだろうなと思うし、なんか、
ね、
で、うん、とにかくなんか礼拝、その週の御言葉を聞きたい、祈り合いたいっていう、なんていうんですかね、神様対自分の、あの関係だと思うので、なんかそこでまた行ってごちゃごちゃ講師がどうのこうの、役員がどうのこうのって言ったら多分続いてない。
でもね、
なんかこうその人間的な、そういうのもあって、うん、ただそれをじゃあ探そうとしない、こちらで探そうとしない、ここがやっぱりみんなが好きだから、ここが居心地がいいからっていうのはちょっと怠惰なのかなってちょっと今思っちゃって、なんか そうじゃなくて、やっぱりそこに参加、その実質として参加して奉仕を身をもってするっていうのが大切なのかなってちょっと今日思いました。なんだろう、
いやでもね、まあ、お互い教会生活長すぎるからそういうことに、そういう方向に考えがいっちゃうのかもしれないけど、なんかそのここの箇所に書いてあるのは、集まるっていうのが要するに行事とかイベントとして集まる、だからキリさんがさっき言ったように日曜日に集まるかっていうあれじゃないから、その奉仕とかの話じゃないような気がする、多分。
うん、
もちろんその群れの中で自分が役割を持ってる喜びってのあるけど、
うん、
じゃあそれが義務になっちゃったらダメだ。
うん。
なんか、だから日曜日、はい、何時です？
結構それでね、過去つまずいてきたし、重荷になって。
教会生活長いとそうなっちゃう。
うん。
ね、そういうことに陥る可能性ってすごい長ければ長いほどあるからね。特に、子供の頃とか若い時から教会行ってると、それとは別になんか人間的なね、いざこざのクリスチャンなのになみたいなね、しょうもない場面を見たりして幻滅したりすることもあるだろうけど、でも今日の聖書箇所ってあくまで集まって励まし合うっていうことだから、うん、教会がどうのこうのっていうよりも、本来教会ってこうあるべきだよなっていう話だと思うよね、今日の箇所って。だからその、そういう意味でやっぱりふさわしい教会って自分と神様の間でしか本当はわかんないから。こうあるべきっていうのもあると思うけど、もしも、だからそういうふうに、ね、おっしゃったように、その、家族で3人で行く教会決まってて、その時の状況によって、じゃあ、行かないかなっていう、その、そういう時ももちろんあるし、こうやってリモートだったら家からできて、なんていうの、もう、さっきのね、自分でおっしゃってたような、その、御言葉を求めている、共に祈ることを求めているとできるわけだし、それを別に否定することもないような気がしますけど。
紹介聞いた。で、御言葉をね、求めている人がね、そこに礼拝に来るわけだから、奉仕をする気に来ているというよりも、奉仕は何だろう、その付属品であって、
ああそうね、
付属品であって、 基本的にそこの教会に礼拝に来るっていう風なね、場所であるから、そこのところでね、やらなきゃいけないとね、思う、やらなきゃいけ、やりたいとかね、そういう気持ちがあるんだったらあれだけどね、やんなきゃいけないから、帰ることも全然ないよね。しかも、マリさんって、ほら、こっちにいるとさ、日本語で、やっぱり、ね、話が聞きたいっていうことって絶対出てくると思うし、日本語で話し合うっていうこともしたいっていうことが出てくると思うから、だからそういう面でね、それ、プラスさ、やっぱり人が集まるときってさ、合ってるか合ってないかってあるじゃない？日本語でいいかっていうことだよね。だから、そこでやっぱり居心地がいいっていうんだったらね、それでいいんじゃないの？
だから、ぶっちゃけもうめんどくさい教会、嫌な教会って最初から分かってるところだったら行かなきゃいけないよ。うん。
なるほどね。苦労したんだね。
ん？
苦労したんだね、教会でね。
苦労、苦労。
そうなんだね。
うん、あんまりにもね、やっぱ組織がすごく大きくなるといろいろありますよね。なんかね。
そうだね。大きくなればなるほど面倒なこと出てくるからね。うん。所詮人間の集まりだから、そこまで行くとね。
うん。うん。ね、他の教会とかも、あれだもんね、夜までミーティングしたりするもんね。
うん。委員会がたくさんあってさ。
ね。
うんうん。
まあ、それ以上言ったら嫌だから、
うん。
紹介が1時間ぐらいで終わるのうちぐらいで。
もう人がたくさんいた時からやっぱり1時間ぐらいで終わってたからね。
もうちょっとね、もうちょっと長かったかな。やっぱり人が多いとね、いろいろ言う人が増えるから、ね。うん。
まあ、基本的なこと、ね、やっぱり教会っていうのは建物とか、何、牧師とか、まあ牧師はまあ必要かもね。やっぱり一番はやっぱりイエス様を信じる、慕う者の集まりなんですよね。だから、その基本的なことを考えてたら、私はあの牧師についていく。私はあの教会についていくっていう、そういった間違ったこと。まあ聖書にも書いてますよね。私はアポロについていくとか、私は誰々についていく。それをイエス様が確か言ってた箇所があったと思うんですけど、まあそういう、ま、間違いみたいな、ね、間違いっていう教理になると思うんですよね。まあだから基本的にはイエス様についていきましょう。そしてなるべく集まって小人同士のように、
あ、違うって言ってる
でしょ。これ同士じゃないね、やっぱりね。本当の兄弟、兄弟姉妹のように。
家族ですよ、家族。
兄弟姉妹、そう、家族のように集まって、イエス様と一緒に歩んでいきましょう。はい。それでは、これぐらいでいいですか？そうそう。時間ですかね。
もうお待たせします。
はい。お祈り、お一言。
内藤さん
は、内藤さんは、ね、最後、アーメンだけ内藤さん言っていただいて。
アーメン。ありがとうございました。